にちは、小川の音第8回の収録になりました。柳瀬武彦です。結構ねこれまで自己紹介というか最初に僕の名前を言い忘れて誰なんだみたいなちょっとリスナーの方からコメントもいただいたりしたのでイントロというのを今回からやっていこうと思ってます。今日は4月の3日で僕も実は3月の27日誕生日でして37歳になりました。ありがとうございます。で、まあ、年度も変わってで今1歳9ヶ月になる娘がいるんですけど明日からですね小川っ子保育園に入園するので入園式も控えてましてなんかいろいろ暮らしも、なんかリフレッシュするようなタイミングかなという今日この頃でございます。まあ、小川の音は地道にやっていこうと思いますが結構前回のですね関根さんの回が第7回なんですがもう50回以上聞いていただいて第1回の小林くんのは100回以上聞いていただいているので、どんどん、聞いてくれる人が増えているのを楽しみに、しております。で今回はですね僕もまあ前から何年前かな2、3年前ぐらいから面識はあったんですがこうやってちゃんと話すのはほぼ初めてなので、はいはい、すごく楽しみにしておりました。YouTuber ミュージシャン議員というですね、はい、多分日本にしか一人しかいない肩書きの、はい稲村ジョージさんです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ジョージ君とお呼びして大丈夫ですかね。
はい、そうですね。
はい、ジョージ君は僕は多分マキオクベルっていうお店ができた時に、はい、オーナーのしげちゃんに多分紹介いただいて、
は
い、
多分ですね違う一番最初は僕が多分ここにご挨拶に来た時
ですかね。ピープルに今日もピープルの2階で撮ってますが、はい、そうか
めっちゃ一瞬だったので、うんうん、なんか名刺だけ交換してよろしくお願いします今度移住してきましたぐらいだったと思うんですよね。でちゃんと喋ったのはもしかしたら巻きをくべる
だったか
もし
れない。そっかそっか、はい、でまあなんかイベントとかでねちらっとお会いすることはあったんですが、は
い、あどうもみたいな感じで、
ね、どうもみたいな感じでなんかもともとちょっとご飯でも行きましょうって話もしながら、はいはい、せっかくなんで小川のね出てくれませんかということで今日来ていただいております。いやいや光栄でございます。ありがとうございます。はい、簡単に自己紹介いただいてもいいですか。はい、
稲村ジョージと申します。福島県いわき市生まれの34歳でございます。
以上です意外とそっか同世代なんですね。34歳。
竹ちゃん36
歳7になりましたね。はい、
あ3月で7になったんです、うんうん、じゃあもう 今年度で38になるんですね。
ですね。
僕は30今年度で5になるみたいな、
うんうん、
つさです、ね、
つさですか、はい、うんうん、小川に引っ越してきたのは3年ぐらい、はい、
2020年の12月が11月かな、うんうん、初めて来たのがその日ですね、うんからもう実際3年目になりました。
なるほど、なるほど。なんかそんなきっかけとかも聞きたいところなんですが、まずその前にこの YouTuber ミュージシャン議員っていうのがこれ3つっていうより1個なんですよね。 YouTuber ミュージシャン議員っていうワンフレーズと聞いてるんですけど、
そうですね、一応まあ町会議員っていうのがあって、はい、YouTuber っていうのがあって、うん、ミュージシャンっていうのがあるんですけど、うん、順番でいうとずっとミュージシャンをやってきて、
うん、
でその流れで YouTuber も始めて、で今は町会議員という立場なんですけど、うん、まあ、そのバラバラだったんですが今はもう結局やってることは全て通じているというか、うん、のでもうまとめてちょっと長いんですけど YouTuber ミュージシャン議員っていう。
でもともとは音楽から、はい、ミュージシャンから始まって、なるほど、
はい、
そうなんですね。これまあじゃあ今3つの言っても3種類の仕事をしてるっていうこと でも自分の中ではまあ同じ一貫してるんだけどなっていう、なんか目的なのか、
はい、うん、なんか、うん、一貫してるつもりではいますけどどう見えてるかは分かんないですね。
うん、分かりました。
あとバイトしてます。そういえばあ
バイトも
石材店でバイトしてます。
あそうなんですか。
お墓屋さんで力仕事です。
それは入んないですか、ここに。
それはまあ、うん、 めっちゃアルバイトですからね。週1とか2とか入
る。なるほど、なるほど。じゃあちょっとどうしようかな。なんかこうツッコミどころがいっぱいあるんで。
ツッコミ
が
ありますよね、確かに。
なんですが、出身は福島。
福島県いわき市ってとこですね。
うん、あのどんなとこなんですか、いわきって。
まあ多分一番有名なとこで行くとハワイアンですか。
ハワイアンズ、はいはい。
CM とか多分東京でも流れてた、
はいはい、ありましたね。
こうハワイアンズみたいな、
うん、
でハワイアンズが有名で、まあ、もちろんそれこそ震災でも有名になっちゃいましたけど、
うん、
でも基本的にはこの小川町に海があるみたいな感じですかね。田舎感はすごい似てると思います。どこ通っても自分の地元だなって思う。
海がある小川町、最高じゃないですか。
最高ですね、
うん。
住みたい田舎にはならないらしいですけどね。
ね、いくつまでそこは？
18歳、高校卒業するまでですね。いて、そこからはもう東京に出て、
うんうん、
そこからずっと東京に活動してましたね。
もうミュージシャンとして、
はい。でもミュージシャンとしてって言っても、高校卒業して専門学校に行くんですよ、
うん、
音楽の。
うん、
で2年間通って卒業するんですけど、まあ鳴かず飛ばずの日々を。そこから8年、7年ぐらいフリーターやりながら音楽活動って、
うん、
めっちゃいると思うんですよね、そういう人、
うんうん、
フリーター芸人、フリーター声優、フリーター俳優みたいな、はいはい、その一人だったんです
よ、ね。はい、その音楽を、まあ、ミュージシャン目指そうっていうのはどういうきっかけだったんですか。音楽を聴くのがまず好きだった。
聴くのが好きっていうより多分歌う、ただ歌うのが好きで、なんか小学校ぐらいの時に音楽の授業でなんかこう自由発表会みたいなのあるじゃないですか、
うん、
なんかトライアングルやったり、うん、リコーダー吹いたりで、僕なんかギターを弾けてたんですよね、小学校の時、うん、なんか自分の兄ちゃんがギターやってたのもあってなんか弾けるようになってたんですよ、まあ、記憶ないんですけど、どうやって練習したのか。多分夢中で面白いってやってて。
ちなみにどういう曲を。
ゆずとかです
ね。あー、世代ですね。あめちゃめちゃいいですね。
その小学校の音楽発表会でさよならバスだったと思うんですけど、それを歌ったら素晴らしいって褒められて、それがすごい嬉しかったですよ、うん、なんか自分ではなんかただ歌ってるだけだけど素晴らしいって言われて、それがすごいきっかけになってるのかな、
うん、
でもちゃんと音楽やろうって思ったのは高校生の時ですね、
うん、
東京に出てミュージシャンになるぞって決めたのは高校生の時ですかね。
その時なんかこう目指してたミュージシャンとか。
その時はもう森山直太朗さんです。
おお、じゃあもうソロでバンドとかじゃなくて
完全にソロですね。ギター弾き語りで
結構ちゃん歌い上げる
感じ。歌い上げるスタイル、森山直太朗みたいな歌い方してました。
へえ、
無駄に裏声ばっか使ってビブラートをハハハハって絶対やるみたいな、それが最高だと思ってたんで、
うん、
それがきっかけですね。でもね、
へえ、で、じゃあ部活とかっていうよりは自分でやってた、
はい、高校は部活やってなかったんで、
うん、
もう音楽やりながらって感じでしたね、
うん、
本当に。
うん、はい、で専門、
はい、
専門学校に行くっすね。
そうですね、
なんかそのままもう自己流でみたいなのもありそうですけど、
なんかそれも多分あったと思うんですけど、なんか東京っていうものが分からなすぎて、
うん、
全然ゆかりがないですから、
うん、
だから学校に行くっていうのはなんかあの時多分そう思ったんですよね、うん、なんで学校だったのか、
でも学校もっと技術的なことも学びたいとか、
はい、多分そう思ったんですよね、うん、やるなら一からちゃんと勉強しなきゃみたいな、
はいはいはい、
でも結局行ったら全然あの学校はほぼ行かずストリートライブばっかりやって
た。あ、そうなんだ。高校時代もストリート、
ストリートもやってましたし、うん、ライブもちょいちょいその地元のライブハウスみたいなのでやったりしてましたね、
もう作曲とかも
作曲もしてました
、
全然チンチクリでしたけどね今じゃもう恥ずかしくても全然歌えないみたいな、歌ばっかり
そうなんだ、
はい、
で東京に出てきて、まあね、なんかこうミュージシャンとかってね、夢を追いかけて、まあそんなすぐ売れる人なんて一握りでしょうから、いつまでやるんだろうとか、お金ないなとか、ね、なんかもういろんな映画とかでも見てるからイメージ湧きますけど、まさにあんな感じなんです
よ。本当におっしゃる通りです。
友達とか親とか彼女からもう 働いたら、
まだ22、23ぐらいの時って何も言ってこないですよね、みんな。なんかもう当然まだ夢を追いかけろみたいな、25、6ぐらいになってきた時に、なんか周りもだんだんなんか大丈夫なみたいな空気感出てくるんですけど、まあそこはそんな関係ないんですけど、でもその頃にはもう一瞬諦めましたね。なんかこんな感じで終わっちゃうんだなって漠然と思ってました。
なんかその音楽ミュージシャン仲間とか、はい、その学校の同級生とか同じような人いるわけですよね、はい、となんかあいつは売れたなとかいう人も
いますね、実際は。
もうテレビとかなんか見るような人も、
そうですね、そこまで全員が知ってるってわけじゃなくて、ブルーエンカウントっていうバンドがあるんですけど、この間その武道館でもやって見に行ったんですけど、が一番同期では有名なのかな。昔で言うとあの花花さんとか、
はいはい、
なんかそういう全然 OB ですけど、僕より先輩ですけど、そういう人たちも出てますね。
その学校から。花花懐かしいっすね。
懐かしいっすよ。
いやなんかすごい苦しい。ね、なんか仲間が売れたって、ね、喜ぶ面もあるけど、はい、なんかちょっと焦りというか、
嫉妬ありますよね。ね、ありましたね。
あいつ売れんのかよみたいな、
めっちゃありましたね。誰でもあると思うんですけど、悔しいですよね、それね。
でもなんていうか、家で作曲して、はい、駅前で歌って、夜バイト行って、あとか日中バイトしてとか、はい、なんかいわゆるそういう感じで、
本当そのスタンダードな感じですよね。
売れるきっかけってなんかどうあるんですか、チャンスって。オーディションとか
で。いやー、そうですね、オーディションとかがやっぱ普通にスタンダードなものかなと思うけど、今はその自分で発信できる時代になったんで、自分で発信することが最大の近道だと思うんですけど、僕はその二十歳ぐらいの時は YouTube はそこまで多分あったけど、みんな知らないぐらいだったし。
そうだよね、
まあ、やっぱりライブハウスで歌ってなんかこう注目されて売れる、スカウトされて売れるみたいなのが多分夢見てたんですよね。でもそれしか知らなかったし、それ以外を知ろうとする努力をしてなかったんで、多分何の結果もなかったです。本当何の結果もなかったですね。でなんか徐々にライブも減っていって、まあ、アルバイトだったり仕事がの方になんか気を取られていて、26ぐらいの時に、あ、なんかもう終わるんだ俺こうやってと出た時に、野外フェスのオーディションの話が来たんですよね。なんか知り合いが、あ、ちょうどその専門学校の同級生がこういう野外フェスあるから出てみないって言われて、まあどうせ終わるぐらいだったら、まあまあまあ一回出てみるかな。でそれ出た時、まあ、それがしげちゃんですよね、今が主催してた野外フェスで、
あ、そうなんだ、
出会って、でそれでなんかすごい、めっちゃいいじゃん、26歳で何も持ってないんだ、最高じゃんって思ってあ、それいいんだと思って、何もないのが逆にいいんだってその時思って、そこからまたなんか音楽の道を開けたっていうか、いろんな人と知り合って、もういろんなとこ行って歌いまくって、っていうきっかけがあって、で、まあ、小川町来る前には、台湾っていうところに4年間ぐらいいたんですけど。
え、それは何歳から？
27から31までですかね。
1まで、
はい、いたんですけど、それもそれこそその26歳の時にもう一回音楽やってみっかっていう時に、その同じことをやってるフリーターやりながら、音楽っていう人が何万人いるみたいな話になって、そうだよな、じゃあその人たちと同じことやってたら何も開けんよねって話になって、で、歌をなんか作ることとか作詞すること、作曲することって僕割と苦手で、全然才能ないんですよ、自分でも思うし。でも歌だけは多分いけてると思うんですよね。でそれは周りもそう思ってて、じゃあ言葉通じないとこでもいいんじゃねみたいな、歌のうまさで勝負しちゃえばいいんじゃねみたいな。
あ、
でそれがきっかけで外国でやってみようみたいな話になって、それで一番近くて、一番お金がなかったんで、一番近く行ける、まあ多分新日だよねみたいな場所が台湾だったんで、 台湾に行ったんですよ。
もうギター行
きギター持ってもう行きのチケットだけ買って、
で
も観光ビザだから90日までしか入れないんですけど、はいはい、じゃ3ヶ月で台湾メジャーデビューしていきますみたいなっていうなんかこう目標掲げてブログとかやったりして、うん、
ブログとかで、はい、YouTube はまだやって
その時まだやってますね。
ああそうなんだ、
はい、でもその最初の3ヶ月だけでもちろんデビューはできなかったんですけど、うん、そこですごい世界が変わったんですよね。
まずどうしどこに行ったの？台北？
台北行って、うん、あの要はもうゼロからなんで、うん、
向こうで行ったことはあった
ないですないです。
初めて台湾行った、はい、
で中国語がメインだった言語なんですけど、うん、それすらも知らずほぼ知らずに もちろん喋れないし、うん、で行ってまずこう仲間集めからみたいな、
うん、
ワンピースみたいな、
うん、
まずはじゃあ通訳できるやつを探そうみたいな、で日本人がいるゲストハウスとかで泊まってたんで、
はいはい、
なんか日本語できる台湾人いないみたいな、
うん、
そこからこう始まってどんどんどん仲間を作っていって、うん、広がっていったんですけど、その時にあの世界が変わったんですよね。自分 その今までやってきたのはさっき言ったライブハウスで歌って注目されて売れるんだっていう漠然としたものしかなかったものが、うん、あこういう風にいろんみんなやってるんだみたいな動画やったり、
うん、
なんかあの自分がやってきたことと全然違くてやってることが
ということでもそんな台湾に行って、
はいはいはい、
メジャーデビューしてきますっていうのはやってる人あんまりいないじゃないですか。
いないと思いますよ。
向こうに行ったらそういうなんちゃいろんなチャレンジしてる人に出会ったってこと、
はい、その現地の人ですよね。
あ台湾のミュージシャンとか、は
い、なんか16歳でもう YouTube20 万人ぐらいいるんですよとか、
あ
なんかもうライブやらずにその YouTube だけで音楽を上げてんですよとか、
うんうん、
全然今まで自分がやってきたのと違くて、
あなるほど、
こうやってやってるんだ俺すごい遅れてると思って。
あんまりじゃあそのネットとかデジタルっていうのは疎かった？パソコンとかもそんなに、うん、まあそうだよね、アコースティックだし、はい、曲作りもそんなにパソコンでどうこう
ってい
う、
いやあんまりやんなかった っすね。
うん、そっかそっか。で通訳を見つけたんですか？
通訳見つけて、
うん、
なんかそこからなんか3ヶ月でまず、まあ、メジャーデビューはほぼ無理だって分かってたんで、
うん、
一応なんか広告みたいな感じで言ったんですけど、その3ヶ月メジャーデビューしてきますみたいな、
うん、
でも本当の目標はワンマンライブをその3ヶ月で台湾でやろうって、
うん、
だからライブハウスを抑えるところから始まって、うん、じゃあ集客するのにはなんかこうプラカード作ったりして回んなきゃいけないってなったら、
うん、
そのライブの日付とか書いて、
うん、
で僕は日本からメジャーデビューしに来ました何々ですみたいな感じでこう、
うん、
ギター持ちながらこう一周したりとかして、
うん
うん、っていうとこから始まったんですよね。
それ
はもう面白くて、
面白かった。
今までだってなんかもうバイトしてちょっとライブしての生活からガーンって変わったんですよ、ね、
うん、なんかこうちょっとビビっちゃうみたいなのなかった？
いや、いっぱいありました、いっぱいありました、うん、でまず最初の海外でのストリートなんてもうどこでやってもいいか分かんないし、
うん、
どこで止められるか分かんないし、
うん、
なかったですけど、何回もこうギターケース持って次ここに来たら歌うぞっつってスルーしていっては戻って次こそ歌うぞっつって、
うん、
またスルーして、
はいはい、
ちょっと人になかった時歌おうみたいなところめっちゃ怖いですよ本
当に。うん、やっぱそうなんだ。
30分で最初止められちゃったんですけど、
うん、
でもちょうど初めて行ったのは3月の9日で、
うん、
で311が近くてですね、
うん、
でその台湾ってその時311の時すごい支援してくれたんですよ、
うんうん、
で僕福島の人間だから、
うん、
ありがとう台湾みたいなシェイシェイ台湾って書いてそれやって歌ってたんですよ、
うん、
でも止められちゃったんですよ
そっか。ずっと台北にいた、
台北にいたり、
うん、
あの台湾一周それこそしてる時に、うん、一番南の方の町で夜市って台湾が主流なんですね、
うんうん、
屋台いっぱい出てて、でそこでも歌ってたらなんか変な人にスカウトされて、
うん、
うちの店で歌わないか
と。
でそれがきっかけで次の3ヶ月につながるんですけど、
うん、
いわゆるなんか箱番みたいな、お店でこう毎日演奏してくれないかみたいな、
うん、
お金は払うぜみたいな、
うん、
宿も用意するぜみたいな。
おすごい。
それで次の3ヶ月つながったりしたんですけど、
そう、すごいね。
なんかそういう出会いがもうほんと覚えてないぐらいあって、今までのその ほぼ空白の6年間がギューってしたみたいな感じで、わーっていろいろあって、ちょっと楽しくて。
その最初台北でストリートで歌って日本語で自分の、
全部日本語、
自分の曲を
とかカバーとか
ですね、まあ、日本語の曲
アニソンとか。
うん、反応はどうだった？
反応はそれこそ日本の有名な歌だったらすごい反応いいんですよね、うん、その当時だからあの星野源の恋とか、
うん、
米津玄師のレモンとかですかね、
うん、
そういうなんか、まあ、それもやりながら探っていったんですけど、うん、あこういう歌受けるんだとか、
みんな知ってんだみたいな、はい、
うん、アニソンとかめっちゃ知ってんですよみんな。
そうなんだ。
何々の、まあ、そうか、なんか何期目のエンディング歌ってよみたいな、知らねえしみたいななんだそれみたいな、あっち行って日本のアニソン勉強しました。いっぱいやってやりまくって。
そうするとこうみんなチャリンって
投げ銭入れてくるんですよね。
それで暮らしてた。
もう完全にそうですね。
すごいね。
最初はそうでしたね。でそこから改めてはあのワーホリのビザ取って台湾にまた行くんですけど、そこでまたいろいろ変わった
んですよ。ワーホリのビ
ザで、うん、ワーホリのビザ取って、そうするとバイトもできるし、うん、まあ、正式にお金を稼げるんで、
うんうん、
やりましたね、そこからね。
その台南、
台南とか高雄とかいっぱいあるんですけど、
うん、
一番ケンティンっていうリゾート地があるんですけど、うん、そこにも住んでましたし、いやもう語り尽くせ
ない多分台湾の話だけで1時間ちょっと終わっちゃうんじゃないかな
3時間ぐらいかかる。
3時間ぐらい。一番の印象的だったことは何ですか？
一番印象的だったこと、うん、なんかすごい分かりやすいところでいくと、まあ、やっぱ食べ物を台湾って割と有名っていうか、
うんうん、
有名じゃないですか。あの臭豆腐って知ってます？
うん、
臭い豆腐って書
く、うん、台湾3回ぐらい。
あれはやばいっすよ。あ、食ったことあります？
うん、3、4回行って、うん、僕はね、結構なんかゲテモンとか
いや、うまいと思い
ました。いや、うまいと思ってはないのかなちょっと忘れちゃったけど、
はい、
うん、でも食べたことあります。
あれが一番俺はもう衝撃でした噛めば噛むほど、
うん、
なんかドブの水がこう染み込んでくるみたいな、
うんうん、
あれはもう忘れられないし多分今食えるようになったんですけど。
ああそうなん
だ。やっぱ台湾行った際はあれをまず食べてねっていうことは必ず言ってます。
うーん、
面白いから。
台湾の4年間はその家も借りた？
もう借りてましたよ。
あ、そう。でバイトしたり？
バイトはしなかったですけど、それこそストリート、ほぼストリートライブかイベントか
で、もうちゃんと稼いで、
はい、そんないっぱい稼いでないですけど、とりあえず暮らせるぐらいは、貯金とか全然できなかったですけど、暮らせるぐらいは稼いでましたね。なんかざっくりと、本当それこそ長くなっちゃうんで、ざっくりと言うと、あの最初の1年目であの向こうで一番有名な日本人っていうのに出会うんです。
どうなったんですか？
あの多分皆さん知らないと思うんですけど、まあ、三原くんっていう言いますけど、向こうでその当時で40万人ぐらい登録がいて、
うん、
その当時からも一番有名だったんですよね、
うん、
今はもう140万とかいるんですけど、
うん、
台湾で。その人と出会って、ちょうどその人も台湾に来たばっかりで、なんか一緒にやる人探してるんだって言って、
うん、
じゃあ一緒にちょっとなんか歌のカバーのミュージックビデオでも作りますみたいな話になって、うん、全然いいっすよみたいな。それがきっかけでなんか注目浴びたんですよね最初。でバーンってなんか人気になって、
うん、
わーってやってたんですけど、その人との活動4ヶ月ぐらいで、まあ、もともと終わる予定で、
うん、
で終わった時になんか多少フォロワーがなんか1万人とか2万人とかいった時に、
うん、
なんかあれこれってでも人の力じゃんと思って、
まあまあまあ、
ただ有名なところに出てわーってやったからかって、
うん、
ですごいまたなんか何もない状態になっちゃ
う、うん、
感じて、やばいこれはと思って、
うん、
自分には何もないやみたいな、
うん、
人の力に乗っかっただけだと思って、
うん、
そっから自分で YouTube 始めたんですよ。俺もやらないといけないと思って、
うん、
でそっから YouTube 頑張って、なんかカバーソングとか、
うん、
台湾の歌を日本語にして日本語と中国語で一緒に歌ったりとかってことを続けてきて、でようやく自分でもちゃんとフォロワー獲得できるようになって、それはでかかったですね。人の力に乗っかってボーンって なっても空っぽなんですよね、
うん、すごいですね。
それこそあれですよ、 今コロナで流れなくなっちゃいましたけど、日台の観光、台湾へおいでよみたいな観光、プロモーションビデオみたいな公式のやつも、もうこれオーディションで出たんですけど、それ受かって結構流れてたんですよ、渋谷とかで。これ見たことないですけど、山手線とかでも流れてた
んですよ。あ、そうなんだ。
あれは嬉しかったですね。なんかみんなに報告ちゃんとできるっていうか、YouTube でバズったよじゃなくて、なんか流れてるらしいよ山手線でみたいな
ね、そういう、
これは一番嬉しかったですね。そういうのも一応お金もらえてたんで、なんかとりあえず暮らせるぐらいはやっていけてたんですけどね。
すごいね。でも4年で戻ってくることに、
それこそそのまま YouTube も調子良くて、よっしゃ行くぞっていう時に、まあ、コロナが来ちゃって、でコロナが来て台湾なんかはすごい厳しかったんで、
確かに、
なんかもう誰もなんか外に出るなみたいな感じだったんですけど、でもそれでもなんか今まではストリート映像とかをこう撮ってたんですけど、それもできないから、なんか川辺とか山行ってカバーソング歌ったやつ撮ってそれアップしたりしてたんですけど、まあコロナがどんどんどんどん悪化していって、あ、限界だなと思って、一旦帰ってみようと、このまま入れないから帰ってみようということで帰ってきたんです。
一回実家というか地元に帰った、
はい、でそれが2020年の夏に台湾から福島に帰って、で3ヶ月ぐらい過ごしてたんですけど、なんかずっと地元から離れていて、地元で何かやろうって戻ったわけじゃないんで、なんかそれこそ何やっていいか分かんなくなっちゃって、台湾に向けて発信してたんですけど、福島にいながら台湾に発信して何をやってるんだっていう時に、あの宇和町にもともと住んでるっていうか移住した先に移住してた人が、なんか福島でやることないんだったら一回遊びに来てみたら宇和町面白いぜっつって、
それしげちゃん、
それはしげちゃんだったんですよ。でまあ、何回かこう来てたんですよね、台湾にいる時も。小川町おいでよみたいな、台湾にいるしみたいな。
へえー、そうなんだ。
でいざ来てみたら、なんかそれこそまあ竹ちゃんじゃないですけど、そういうクリエイターみたいな人がなんか、まあ、たまたまなのかその日すごい集まったりしてて、こんな人たちいるんだと思って、パッと見ただの田舎だと思ってたんですけど、でもそういうなんかコミュニティがいろいろあって、あ、これはなんか面白いかもしれない、台湾に戻りたいけど戻れないから、じゃあ地元にいるよりはなって思って住み始めたんですよね。めっちゃ口説かれましたよ。もう俺は住んじゃえみたいな、最高だからみたいな、これからやばいからこの街みたいな、どかやと思いながら住んでたんですけど、まあまあ一旦じゃあ、まあ、一旦や住んでみようと思って。
すごいね、
それがきっかけですね。だから本当にぶっちゃけ小川町で何かしたいとか、小川町が好きだと思って来たわけじゃないんですよ。まあ、地元よりは一旦違う環境に身を置いてみようかなみたいな。
そうなんだ。じゃあ結構小川町にまだ住んでないぐらいの時僕は会ってる、
住み始めたぐらいですかね。初めて一応なんかその知り合いに紹介するよっつって、それで回ってたんですかね、名刺持って。
はい、そうなんだ。最初来た時の印象、まあそのなんか意外と若い人いるんだとかは、あったのかもしれないけど、もうちょっと街の印象とかどう覚えてますか？
いやー、正直すごい自分の田舎と一緒やなんで福島の田舎からまた同じような田舎に引っ越すんだろうと思ってました。
そうだよね、
本当に。
だったら地元でもいいかもしれないし、そうだよね。
印象はだから正直良くないですよ、あんまり。その最高とは思わなかったですよ、だって元々小さい頃から見てたような景色だったんで、自分の地元と似てたから、そういう意味ではそんなに最初の印象は最高ってならなかったです。今は最高って思ってますけど、はい。
で、一人で引っ越してきて、何してたんですか？
何もしてないです。本当に何もしてないです。
あのしげちゃんの強い女とかで働いてたわけでは、
働いてもいなかったですね。
ない。
でもあそこでシェアハウスがあったんで、その2階に住まわせてもらって、まあなんかそれでも台湾に発信したりとかしてたんですけど、でもなんかだんだんなんかみんなここで何かをやるっていう人がボンボンボンボンってやっぱりいるわけじゃないですか。その中ですごい浮いてるなと思ったんですよ。なんか台湾ではね、結果出したんだろうけど、お前今ここで何ができるのみたいな空気が、言わないですけどそういうのをすごく感じて、なんか せっかくここにいるんだったら、あのここで自分も何かしていきたいなって思って、
うん、
それで YouTube を始めたんですよね。住み始めて半年ぐらいは本当にどうしようどうしよう何もできないと思って、本当ボケーとしてたんですけど、も
う
その今までやってきたことを同じように台湾でやったようなことをやってみようここでもと思って、それで YouTube を始めて、始めたんですよね。
それはどういう YouTube？
それは、マジカイ小川町っていう名前で、まあ、なんかその始めた時から移住先として注目され始めてた時だったんで、小川町が、じゃあその移住したいって思う人とか、小川町ってなんか聞いたことあるけどどんなとこなんていう人向けに、小川町はこういう人がいるよとかこういう空き物件があるよとかっていうことを紹介するようなチャンネルにで始めようって最初始めたんですよ。だからたけちゃんのこの小川のねとちょっと似てるかもしれない、言ってましたもんね、なんかこういう人が住んでるよっていうのを知れたらいいなみたいな、
そうっすね、
それとちょっと近いかもしれないですけど、それが始まりだったんですね。
僕も相当見てますけど、
どうですか、
はい、なんかね、いいっすよね、あの、まあ、物件
反応が良かったですね。
物件好きっていうのもあるんですけど、僕もやっぱりあの友人で僕はなんか引っ越したいとか、なんかシェアハウスしたいとかお店やりたいみたいな人もやっぱたまにこう問い合わせとか連絡があるけど、で僕はあの検索して今不動産サイトのリンクを送ったりして、柳瀬不動産っていうあの転送サービスを無料でやってるんですが、なんかあのやっぱ中にちゃんと入ってあれってこう紹介して映像 でやっぱり結局一番分かりやすいし、まあ、あれが全不動産サイトにデフォルトであるべきだなって思う。
本当そう思いました。
うん、
僕はあれもお金をもらってやってるわけじゃないんで、あの結構好きかって言えるんですよ。
そうだよね、
ここは汚いなとか臭いなとか、っていうのはすごく僕が見る側だったら正直に言ってもらったら実際検討できるじゃないですか、であれ見て決まったよっていう人も直接3人ぐらい聞きましたし、あそこ住み始めたんだよみたいな、やってよかったと思って、その大きな何人も契約取ったわけじゃないですけど、たまたまそういうことがあって、
そうなんだ。なんかピープルの近く2万円ぐらいのとこあったじゃない、古い、結構古い
一軒
家とかいいなって見てました。
そこはすごい人気だったみたいで、僕が紹介する前からもう決まってたらしいです、
ね、あ、そうなんだ。
撮ってる頃にも決まってたらしいです
、ね、あ、そうなんだ。
なんと言ってよ
でもね、すごいよね。今はちょっとお休み中ですか？
ちょっとお休み中ですね。
忙しく、
忙しいっていうか、 それこそ議員っていう仕事をやり始めてからすごい更新頻度減っちゃったんですけど、そっちも初めての仕事なんで、もう最初の4ヶ月5ヶ月ぐらい本当記憶にないぐらい、何やってるかもわからないしそのやることはやってますけど、なんかめっちゃもう初めてだったんで、今はちょっと少し勝手が分かりましたけど、だから YouTube なんて余裕がないと思って、ガンガンやろうと思ってたんですよ、ガンガン発信していくぞと思ったんですけど、YouTube はやれ全然やれないと思って
そうだよね、YouTuber ミュージシャン議員の、その議員が始まったわけですね、
そうっすね、
去年から、
もう去年の5月からですね。
じゃあだからもう1年、
もうそうそう1年になるんですよ。
はいはい。議員はこれどういうこう経緯というか、そのちなみに引っ越してきて何もしてなくて、まあ YouTube 始めて、別に仕事というか収入はないわけですよね。
これ YouTube の台湾からの収入とか、あのなんかこう1対1のオンラインのなんかファンとの、なんですかね、交流みたいなのでちょっと稼いでみたいな、本当少なかったです。だから数万円とかじゃないですか。でもシェアハウスで数万円払って、あとはそんなに使うこともなかったんで、
まあね、
なんとか行きましたけど、
まあそっかそっかそっか。でもなんか仕事するかみたいな感じになってきた。
あ、それは全然思ってないですね。そうじゃ、仕事するかっていうよりは、そのさっき言った YouTube のチャンネルが町の人口を増やしたいっていうテーマでやってたんですよ、なんかやっぱそういうテーマがないとあのなんかこうブレちゃうって、でその町の人口を増やしたいっていうテーマでやってたんで、それで なんか知っていただいて、そういうなんか議員とか興味ないのみたいな話があって、こう興味ないですけど興味ありますね。
それどういう返事
なんか僕投票とか行ったことなくて、政治も全く無関心だったんですけど、うん、でもなんかやったことないことってやっぱ面白そうじゃないですか。やってみないと分かんないっていつも思ってるんで、うん、とりあえず興味はないですけどなんか興味ありますみたいな感じで言ったら、うん、じゃあ一回話しましょうかみたいな話になって、でなんかそういう、まあ、先輩議員みたいな人がたまたまその時いて、うん、なんか議員ってこういうものだよみたいな紹介してくれて、うん、と思って、でもやってみないと分かんないしなと思って、うん、で一回じゃあやってみるかって、で本当それだけでした最初。
すごいね、やっぱそのなんつうか、なんていうのかな、普通の人だったらブレーキかかっちゃうじゃないですか。
はい、
台湾の件もそうだし、はい、まあ、ミュージシャン目指そうもまずそうっすよね。
はい、
なんか音楽好きとかかっこいいなって思うけど、本気で目指すぞっていう人はもうかなり少ないわけじゃないですか。で台湾行って。なんかよくわかんない小川町に引っ越してきて、
本当に
君まあ面白そうじゃんみたいな、
はい、そんな感じです。
そのノリは元からなんですか？
僕逆にそういうとこって本当は勇気なくてビビりなんですけど、
うん、
でもそういうその台湾に行ったことで変わったんですよね。その、いや普通だったらいやいやいやそんなんないですよって、日本でやってきますよっていう感覚があるけど、でもいや一回やってみようかなっていう、その一回乗っかってみると、
うん、
まあ、環境を変えるってことでもあると思うんですけど、一回乗っかってみるとやっぱ何か変わっていくんですよね。それはなんか経験としてあるんで、それがあるからやってみようと思えたんだと思いますね。
そっか、やだからそれでなんかうまくいくとかいかないとかっていうよりも、やると、
一回やってみて、
なんかそこでまた何かが起きるとか、なんか小さなことかもしれないけど自信が持てることとか、自分の知らない一面に出会えるとか、はい、そういう、
ね、うん、やってみ聞いた話とかだとへーって終わるんですけど、うん、それがいざ自分ごとになった瞬間って全然違うじゃないですか、うん、実感のなんですか、強弱っていうか強さが、
うん、
自分ごとになった瞬間に肌感覚で実感するじゃないですか、うん、そうすると絶対忘れないし人にも話せるんですよ、
うん、
人から聞いた話だと自分ごとじゃないんで、
うん、
なんか議員って大変らしいよと例えば言われても分かんないですよね、大変なんだぐらいだけど、でもやってみれば
分
か
んないです。まあね、うんうん、
なんかその、そういうノリに乗っかっていく理由としては、うん、そのミュージシャンとしてずっとやってきたんですけど、自分は絶対にこの音楽でやりたいっていう気持ちがないなと思ったんですよ。
それいつ頃？
それが台湾行って気づいたんですけど、なんか自分がミュージシャンでやってきたし、ミュージシャンでやらなきゃいけないみたいな気持ちになってたことに気づいて、それを多分受け入れたんですよね。自分は絶対にミュージシャンやりたいわけじゃないんだと思って、それを一旦受け入れようと思って YouTube も始めましたし、なんかだからある意味ブレてる感じなんですけど、それを受け入れるというか自分のそういうところ受け入れたところから始まったんですかね。ちょっと難しいですけど。
いやいや、でもそういうミュージシャンをやりたいんじゃないかもっていうと、はい、じゃあ何をやりたいのかっていうことなの。それはなんか言葉になって
る。言葉にはまあできないんですよね。確かにおかしいですよね。普通に聞いてたらね。
いやいやいや。
やってきて、
うん、
で台湾に行って、うん、戻ってきたらギリギリやってみたいな、意味わかんないですもんね。
まあまあまあ、でも分かんない、なんかもっと人とこう対面で人を楽しませるっていうことなんだったら別になんか料理作って出すでもいいのかもしれないし、なんかいろんな仕事がその中に当てはまるわけじゃないですか。なんかダンスするでもいいし、そういう感じなのかな。どうなんでしょうね。
多分なんか自分がそういうまあ、ビビってるけど勇気持って動いた時に何か大なり小なりちょっとでも結果が出るとなんか喜んでくれる人が絶対いるんですよ、
うん、
まあ、家族だったり友達だったり、まあ、周りの人だったり知らない人、その時出会った人とかの、その喜んでもらえるのはすごい一番嬉しいかもしれないですね、
うん、
それはライブやってもそうだし、前回の選挙の時に かわけわかんないけど頑張ってやったらすごいなんかみんな喜んでくれたし、それが嬉しくてやってるかもしれないですね、もしかしたら。周りの人が喜んでくれるあれ以上のものないっすもんね。
それはなんか結構 YouTube とかだとやっぱり喜んでる人の顔見えなかったりもするじゃないですか、よりもやっぱ目の前の人、そんな人数は少ないかもしれないけど目の前の人っていう方がなんか嬉しいというか、
やりがいは嬉しいっすよ、やっぱり。それあるかもしれないですね、そういえば。でも未だにじゃあ今後何やりたいのって言われた時に、うまくビジョンが伝えられないですね。分かんないですね。恥ずかしいんですけど。
いやいやいや。そっか。で、ごめんなさいね。議員のやってみようかなで。でもまあ、選挙とかに出て選ばれないといけないわけですよね。そのプロセスは結構大変だったんですか。
めっちゃ大変ですよ、本当に。ノリで乗っかってみたら、やること多いし、こんなことやんなきゃいけないんだみたいな。もうなんか挨拶回りから始めて、それこそなんか手伝ってくれる仲間たちもみんな分かんないわけですよね、やったことないから。から全員分かんないまま、どこに向かってるかも分かんないっていうか、まあ、その当選に向かってはいるけど、もう選挙っていうものが、その実際5日間小川町あるんですけど、その選挙期間が何やるかも分からないし、最初は。っていうところからだったんで、マジで大変でした。何回もうわ、なんで乗っかっちゃったんだろうと思ったんですけど、でも周りももう一人の問題じゃないから、みんなも助けてくれてるし、やるぞって言って一回やりきったんですけど、
駅前で歌ったりとか、
めっちゃ歌ってましたして、
僕も見てました
けど、結構批判されたんですよあれ、選挙バカにしてんのかみたいな。
まあね、そういう声もあるでしょう。
でも僕からしたらその移住者だし、みんな知らないわけですよ、どこの馬の骨か分かんないみたいな人なんで、そんなやつがただよろしくお願いしますってやってるだけじゃ誰も知ってくれないと思ったんで、それこそ YouTube でバズるのと同じで、まず知ってもらうきっかけを作んなきゃいけないってなった時に、駅前で歌ってたらえってなるじゃないですか。
まあね、
えここでみたいな、そんなんでいいと思うんですよ。なんであいつから始まってもいいと思うんですよ、まず知ってもらわなきゃいけないっていうところから、何でもそうだと思うんですけど、まあ、広告打つじゃないですけど、それをやらなきゃいけないなと思ったんで、批判されてもあの選挙カーから音楽流してやってましたし、でも知ってもらわなきゃ戦えないし、そんな感じでしたね。
やっぱそういうメンタルの強さはやっぱミュージシャンストリートライブとかでこうだいぶ鍛えられてるんでしょうね。
だって緑ヶ丘の住宅地にアンプも自分でこう手持ちのアンプ充電式のアンプ持って行ってマイクさせて、どうも皆さんこんにちはなんつって歩きながらやって、できないですよ、
ね、
もし台湾でやってなかったら、こんなとこで声出していいのかなみたいな思うけど、台湾での経験は本当にありがとうと思ってますね。
それ度胸みたいなことも含めて、
どこでも喋れる歌えるみたいなのが台湾で身についたことでもおっかないですよ今でも、ビビりますけど、でもやれるかもしれないですね、ビビりながらも、
そういう経験をね、10代20代のうちにできるって本当大事ですよね、そうなんだ。
でもなんかその東京でくすぶってた時間があるから、逆に今があるのかなって思いますね、その時からうまくいってたらもしかしたら全然違う、
まあね、対話も行ってない
だろうし、なんか人それぞれタイミングってありますよね、なんか早ければ早いほどいいってわけじゃなくて、その人のタイミングが来た時にそれに乗っかれるかどうかで、それが重要かなと思
います。それでこれ乗るべきだなっていうのはビビッとくるんですか。
分かんないです、でもこれはって多分思うんでしょうね。全部に乗っかるわけじゃないので、なんとなくこれはっていう時はじゃないですかね、そんな何回もあるわけじゃないですからね、そういうのって何年に1回かしかないんで、自分の中で分かんないですけど、でも絶対に自分の力だけではないってことは本当に思います、全部きっかけをくれる人がいて、初めて周りで支えてくれる人がいないと動いていかないじゃないですか、だって今もたけちゃんチームでやられてるんですもんね、一人でできることってあるけどものすごい少ないし小さいですよね。
そうですね、
それはついつい人って忘れちゃうじゃないですか、俺もよく忘れちゃうんですけど、自分で生きてきたみたいな気持ちになっちゃうんですけど、それ忘れないようにとは思ったんですけ ど、
なるほど。
でもたまにそういうことをこうやって今話してた思い出しましたけど、そんなんでいいんじゃないかなと思ったんですけどね、 ずっともうその人の感謝を忘れないようにってやってたら、それはそれでやることちっちゃくなっちゃうんで、
うん、
節目節目で
俺が行くぞっていう時も、
はい、
もちろん
そうですね、大事です、うん、だ今日その今話してて思い出したんでありがとうございます
いえいえ
こういうのだと
じゃあその選挙はうまくいって、
はい、
結果出て、
はい、
去年の5月から議員、
はい、
まあ
そうですね、
YouTuber ミュージシャン議員に晴れてなったと、
はい、
今はなんかどういうあの言える範囲でいいんですけど、はい、どういうお仕事をしてるんですか、はい、議員って、な意外とね分かんない
ですよ、分かんないですよね、
議員って何してんのって、
本当そうですよ、一番多いですよそれ、
うん、議員って何やってちょっと分かりやすく
説明してもらっていいですか、めっちゃ分かりやすく言うとなんか根本的にあの基本的に町を動かしているっていうのは役場と、まあ、町長だとするじゃないですか、
はい、
まあ、そうなんですけど、それに対して議員ってチェックする側なんですよ、
うん、
住民の代表として役場がこれをやりたいですって言ったことをイエスかノーかっていうのが、まあ、本来の仕事なんですよ、
うん、
だからその議会ってたまに聞くと思うんですけど、3ヶ月に1回そういう会があるんですよね、1ヶ月、
うん、
でその中でじゃ あの例えば前回の議会だったら来年度の予算、
うん、
このぐらいあってこれをこれに使っていきますっていうのがブワーって出てるやつを僕らがチェックして、
うん、
あのこれ本当にこの金額で合ってるのかとか、
うんうん、
去年はこのぐらいだったけどなんで今年あの300万上がってんのとか、うん、っていうのをチェックするとか、いろいろ決まり事を作るのが町で、それを賛成か反対かするっていうのが議員の仕事なんです、
うん、じゃあ町のお金の流れとか、
はい、
全部は見える、
見えますね、
最初やってみてどうでした？
分かんないですよ。
ねえ、初めてそんな桁の何億円とか
の分かんないですよ、
ね、高いのか安いのかも。
いや本当に。それこそ僕あのフリーターでやってきたんで、
うん、
正社員っていう立場で働いたこと一回もないですよ。
うん、
初就職がこの小川町の町会議員だったんで。
そっか。え、就職なの？
就職なんですかね。でも一応個人事業主の扱いではあると思うんですけど。
うん、でも毎月あの。決まった給料は
報酬っていうのが入って、
うん、入って、
はい、でも就職ですよね、
うん、すごい。
でもやっぱよく言われるのは議員の仕事はそのまあその、さっき言ったチェックする仕事もそうだけど、うん、やっぱ人町の人の声を聞くことだよねってことはよく言われますね、
うん、町の人と、まあ、町役場の間に入ってるみたいなこと
ですね、はい、あ、そうですね、その通りですね、
町の人はこんなこと求めてるのに、
はい、
役場はそれに合ってることやってない、はい、まあ、それ金お金もそうだろうし、はい、政策というかね、その企画とかアイディアとかも含めて、はい、もうちょっとこういうのやった方がいいんじゃないですか、はい、とか町の人みんなこう言ってますよみたいなのを役場に届ける。
その通りですか。そうですね、それだ、それが一番分かりやすい
です。うん、逆もあるんですか、役場はこういう思いでこうやってんのに、
はい、
町の人に理解されてないもあるわけじゃないですか、
うん、まあ、そうですね、
そっちもや
っ、でもそれって多分町役場からしたらなかなか言えないことじゃないですか、
ね、確かに、まあ、しかもその町の人みんなに届けるっていうのは一議員にどうやってまた歌うのかって話ですけど ね、
はい、確かにそうですね、うん、本当に難しいですね。
でもそっちも聞きたいですよね、
はい、
本当そう思いますね。なんか町役場、まあ、もちろんな今月の、ね、広報側とか、はい、今年度の予算とか確か出てたかなと思いますけど、なんでみたいなのってもっと、なんならこの小川のね出てもらって
聞きたいぐらいですよね。すごいいいと思いますね。そのなんか多分深いところまでは言えないんでしょう
ね。もちろんもちろん。
でもあの僕が思うのは役場の人すごい頑張ってるし、
うん、
あの大変そうですね、うん、それをなんとかこう助けれる人がいればいいのになって思うんですよ、
うん、
そのあれだけの業務抱えてて、なんか新しいことこれやれよって僕らが言ったとしてもできるわけないよなって見えるんで、いろいろ不満も溜まってるんでしょうけど、みんな頑張ってますよね、本当に。で本当こういうのに出たら面白いかもしれない。
なんか出てくれる方いらしたらぜひ紹介してください。
紹介します、はい、結構いると思います、
ね、本当ですか、
はい、
なんかこの番組は本当もう、はい、まあ誰でも言ってたら雑な言い方ですけど、その町長からもう小学生まで、あのフラットに話したいんですよ僕。
なんかね、前回か前々回か70代とか80代の方もみたいな感じだし、
うん、ちょっとねまだお呼びできてないんですけど、なんか そうですね、年代とか職業とか、あとやっぱりそのこれも何度も言ってますけど、はい、スポットが当たりやすい職業のお店やってるとか、はい、NPO やってるっていう人だけじゃなくて、会社員ですとか、
役場の、それは本当に素晴らしい
です、3年目でやってますとか、なんか全然やっぱり分かんないですよね、
はい、素晴らしい、それは本当に。だって確かに何かやってる人とかってもね、こういうの見てるの、
そうそうそう、
イメージ
で広報の取材も、はい、まあ僕もお店やってるんで、はい、年に1回ぐらいなんか来るんですよ、はい、でそれそれでもちろん嬉しいですし、はい、知っていただけるのはいいですけど、はい、もっとね、ある種そういう検索しても出てこない、
はいはいはい、
取材なんて1回もされたこともないし、はい、自分のこと1時間話すなんてやったことないっていう人の話を聞けるのがなんか僕も楽しいし、意外とこれまでの回もそういうのを楽しんでいただけてるような気がするので、
素晴らしい、
ね、わらしべの由美子さんの回も神回だっていう、
はい、
あの何人か言っていただいてるんで、はいはい、本当僕は、まあ、勝手に嬉しいんですけど、
はい、確かに由美子さんが何かで喋ってるっていうのは
ね、ないじゃないですか。
吉久さんは基本的に
どっちかっていうとね、はい、うん、だからね、そういうのも、まあ、コツコツやっていきたいなと思っている
わけなんですが、素晴らしいと思います。それやってる人はあんまりいないですよ。
ありがとうございます。
あんまりないと僕が知る限りでしいないかな。
応援していただけますか。
もちろん、
ありがとうございます、ね、早いもので50分ぐらい話してるんですけど、ジョージ君その仕事もまあ結構、はい、まだ1年目ですか、
はい、
お忙しいと思うし、はい、ちょっと YouTube やんなきゃなみたいなのもあると思いますけど、はい、なんか休みあるんですか。
休みは一応は結構あります、うん、休みっていう扱いはありますね、
うん、
さっき言った議会がなければ結構割と実は時間があって、
うん、
その間に、まあ、何をするかっていうところは問われると思うんですけど、
なるほど、
結構休みは実はあります、
うん、なんか趣味でやってることとかあるんですか。
趣味っていうほどではないですけど、あのタケちゃんもあれじゃないですか、バスケットやってるらしいですか、
はいはい、
僕はあのキャッチボールにハマっていて、野球やってたこともあった
んだ
った
んですけど、
キャッチボールってすごい良くて、
キャッチボールどこでやってる の、
あのそれこそ緑ヶ丘の運動場とか、もうどっかの公園とかで、
はい
はい、まあ、小川町以外でもやってるんですけど、
うん、
これが結構良くて、なんかそんなに仲良くない人でもなんかこう動きながらなんてあんまり緊張しないっていうか、
うん、
会話続くんですよね、
うん、
それがすごい好きで、なんかこう、まあ、よく言うじゃないですか、心のキャッチボールみたいな、
はいはい、
本当になんかそんな感じだなって思って、
うん、
キャッチボールしかやらないですけど、バット持ったりしないですけど、
うん、
ただキャッチボールするってい
う。いや僕もキャッチボール好きで。
ああ、そうなんですか。
ぜひ呼んでください。
わかりました。なんか僕もツイッターとかでアップしたら、うん、意外とやりたいみたいな人いて、
うん、
キャッチボール会みたいなのやってみようかなと思ってるんですけど、それはそれでなんかぎこちない感じになっちゃうのかな。じゃ誰が誰と。
あんまりね、会っていうの聞いたことないですけど、
は
い、
なんか面白いな
と、うん、でもなんか総合運動場とか、
はい、
あとあの、うん、なんていうのかな、横田農場の青山の方に、はい、知ってる、なんかネットのないバスケットリングがある運動場があって、なんかもうすぐ山みたいな、なんか お寺、ちょっとごめんなさい、不確かな情報ですけど、
あそこ
もう結構広いんで遠投ができますね。
遠投できますか。
遠投ができると思います。
楽しみだ。
ぜひキャッチボールでやりましょう。
あとそうですね、あのそういえば趣味っていうか、
うん、
おすすめなのはあのマインドフルネス瞑想っていうのを僕半年前からずっとやってて、僕はただ座ってるだけなんですけど、
うん、
それはおすすめです。
座って目つぶって、
目つぶって、なんか YouTube とかである、あるんですよ、うん、マインドフルネス瞑想ってやると、それよくあの心が整うみたいなのあるじゃないですか、
うん、
サウナでも体整うみたいな、
うん、
僕はその整うが今瞑想で、
うん、
これやらないと生きていけないぐらい今思ってますよ、
ね、
宗教とかじゃなくて、
うん、
もうただあのなんですかね、脳トレって言われてるんですけど、
うん、
脳のトレーニングなんですけど、これをやるとなんかその、うん、ブレないですよね、集中力が上がるんで。
それいつやってる。
僕は今日も車やってきましたし。
あ、別にな、朝起きたらとかじゃなくて、
基本は朝がいいんですかね、寝る前とか、
うん、
でも全然決めずに1日5分とか
5分
10分とかで よく経営者とかみんなやってるとよく聞きますよね、うん、一番スタンダードなやつなんで、
うんうん、
これはもし聞いてる人もちょっとなんかいつか思い出した時に調べてもらってやってくれたらいいですね。
もう本当に目つぶって
で、ただ呼吸してるのをなんか観察するって言うんですけど、自分が呼吸してるのを吸ってる吐いてるみたいなの、うん、なんか体がちょっとこうなってるみたいな、
うん、
それをただ見ていくんだけなんですけど、そうするとなんか今考えてることがバーって出てくるんですよ。そういえば例えば今日だったらこれからたけちゃんと何話そうかなとか出てくるんですけど、うん、あなんかそういうこと考えてるわと思いながらまた呼吸に集中しようっつってまた呼吸に感じてるとまた違うこと考え始めるんですよ、
うん、
そういえば昨日のあれ嫌だったなみたいな、
うん、
でもそれをただ見てるっていう、
うん、
でもまたも呼吸に戻ってみたいなのをやっていくことでなんか脳はトレーニングされてるんです。
だからちょっと自分を俯瞰視するみたいな、
そう
っ
す、うん、そう、あの余計なことで怒らなくなったり、あの不安な気持ち、漠然とした不安な気持ちが割となくなるんですよね、
うん、
今日やることに集中できるっていう、
うん、
だからすごい人がやってみたいですよ世界中では、
うん、
これおすすめです。
そうなんですね、はい、なんか俯瞰視するのって大事っすよね、
はい、
僕もなんか昔、最近ちょっとやってないですけど、はい、こうなんかモヤモヤしたり、まあ、なんかこうなんか調子悪いなとか時に、あのノートとペン持ってファミレスに行ってモヤモヤリストって書いてた時があって、はい、でも何でも何でもいいっていうかあの人にメール返さなきゃとか、
はいはいはい、
あの粗大ゴミ捨てなきゃとか、そういうまあ簡単というかね、すぐできることからもっとなんか大きい転職とか、なんかもうちょっと貯金したいなとか、なんかもっと大きいことも、
うん、
もうフラットに書くとなんか 2,30 個とか出てきて、でそれ全部やっちゃえば俺めっちゃハッピーじゃんっていうのを文字として俯瞰する。
素晴らしいですね。それが一番いいらしいですよ。あの、
あ、そう、
紙、白い紙に自分の思ってることをとりあえず書いていくっていう、
うん、
そのまとめないでバーって書いていくのが一番いいらしいですね。だからそれもある意味瞑想だと思うんですよね、うん、
なるほど。
だし無心で料理してるのも瞑想になったりとか、
うん、
無心でギター弾いてるとか、とにかくいい意味でリラックスした集中してる状態っていうのがいいって言われてますよね、
うん、
すっきりするっていうか、
うん、
だから人によって方法は違うと思うんですけど、僕はこれが今ハマってますね、ガチッと、
うん、
だからもうやめられないですけど。
へえ、いや瞑想って何回かね、そのやったことあるけど、そこもやめられないまで、
はい、
いけてないんで。
どうですか。でも多分合わないっていうのは絶対あると思うんで。
そっかそっか。
たまたま僕はそれが合いましたね。
でもやってみようかな。毎日やるのがいいですよね、きっと。
基本的には僕は毎日やります、
うん、
忘れちゃう時はあるんですけど、
うん、
その時も全然また次の日やればいいやと、
うん、
なるべく短く長くやると続かないじゃないですか、
うん、
やらなきゃいけないっていうのが目的になっちゃうとダメなんで、
うん、
すいません関係ない
。いやいやいやいや流行るかもしれないですね、小川町で。
でもなんか怪しい宗教みたいに思われるのも嫌なんですけど、でもこれ本当おすすめですよ、
うん、
頭整います。
でもマインドフルネスとかね、ここ10年ぐらいでだいぶこう、
そう
です
ね、すごい、
なんかどっちかというとビジネスワードとして、
うん、いや本当にそうですよ、ね、
あるから最近みんな街中でやったら面白いですよね、うん、川沿いとかで、
はい、
やってる街、
はい、本当に
じゃあちょっと最後っていうあれじゃないんですけど、
1週間ぐらい経つんですね。
そうなんですよ。これからまあやって小川町ででもいいですし、まあ個人のその YouTuber ミュージシャン議員としてでもいいですし、これに何か新しいのがつくのかもしれません
これ以上長くなるの
これからやっていきたいこととか、まあもし皆さんに告知とかお誘いとかあれば、
はい、3つあって、
お、
まあ、1つはその、まあ、自分がやってる YouTuber ミュージシャン議員としてっていうんですかね、まあ、1つあのやっぱ音楽をずっとやってきたので、
うん、
自分の1つの能力とか武器として音楽で盛り上げたいなって気持ちがあって、で今あの、まあ、曲名はまだ言えないんですけど、
うん、
まあ、小川町の歌があるんですけどね、
うん、
その公式の小川町の歌があって、それをちょっとこうロックバージョンみたいにこうアレンジして、それ今レコーディングこれから始まるんですけど、でそれをミュージックビデオを小川町で撮って、
うん、
あのアップするっていうのは今始まっていて、
うん、
今日もその話してきたんですけど、
うん、
それは 小川町の人マジで楽しみにしてください。
おー、本当面白いと思います。いつ頃それ見れるんですか？
早ければ本当今月、いや来月頭とかになると思うんですけど。
あ、もうでもすぐなんだ。
はい、ちょっとトラブルがあって桜が散っちゃったんですよね。
うんうん、
だから桜の木の下で撮る予定、明日撮る予定だったんですけど、
あ、早かったもんね、
撮れなくなっちゃいそうで止まっちゃうかもしれないんですけど、
うん、
でもなるべく早くってことでもう撮影始まってるんで、
うん、
それを楽しみにってことで、うん、これは本当に楽しみにしていただきたいなというのと、
はい、
あと、まあ、議員としてなんですけど、さっきたけちゃんも言ってた、あの議員って何してるのとか町って何やってるのっていうのが分からないじゃないですか、
うん、
でさっき言った議会っていう3ヶ月に1回あの役場で行われてる会議を、あの今って生であそこに行かないと見れないんですよ、
うん、
もしくはその議事録って言ってあの文章だけ喋った言葉だけが何ヶ月か後にアップされるんですけど、うん、そんな見ないじゃないですか。だからあれを中継したいなと思ってるんですよ、
うん、
中継もしくはまあアーカイブでもいいと思うんですけど、それをまずすることがすごい目標で、
うん、
それした見たくないですか？
見たい。
その面白いもんではないと思いますけど、いつでもとりあえず見れるっていう状態を作らないと本当にずっとみんな知らないままだし、僕も知らなかった一人ですけど、
うん、
でも知ればああこういうことやってるんだっていう、みんな割とちゃんとやってるんだって思うと思うんで、うん、その中継をなんとかしたいです。中継ライブ配信ですか？
それはハードル高いですか？
分かんないですね。そうするとなんかその周りでやってる街がないとかってなるとあれなんですけど、でも松山なんかやってるんですよね、
う
ん、
へえ、
見れるんですよ、アーカイブが残ってて、
へえ、ネットに上がってるって、
上がってます、役場のホームページに見れるんですよ、
うん、
やればいいのになってずっと思ってて、
うんうん、
それはもっともっと提案していこうと思ってるんですけど。
本当ですね、
はい、
うん、
でも、 もう僕の今回の議員の仕事が、今年の9月で一応終わっちゃうんで、
うん、
その後っていうのは、まあ今ここでこう発表するわけじゃないですけど、うんうん、なので、まあ、今回 の、 その9月まででそれはできるかは分からないですけど、
うん、
でもそういう動きを少しでも出せたらなって思ってます、
うん、
みんな知りたいと思うんですよ、その何やってるか、
うん、
それを僕だけただ YouTube で発信してたでも、うん、こういうことやりましたって言ってるだけじゃ全然足りなくて、実際あれがこう中継されたら、あ、こういうことやってるんだって絶対わかると思う。
うん、
それはやりたいですね。
あとね、やっぱそういうのってちょっとこう難しそうだったりとか、はい、なんていうのかな、硬そうだったりとか、
か
ま、まあ、正しい感じじゃないですか、はい、だからそれやっぱ楽しいに変えていくというか、はい、正しいと楽しい両方あって人に伝わるのもね、
はい、
あると思うし、それは多分ミュージシャンとしてもうずっとやってきてることだと思うので、はい、適任ですね。で他にできる人いないんじゃない？
どうなんですかね、
うん、
でもやっぱり楽がないと大変なことは多いですね。でもそこは無理せず、
うん、
その大切なことはいっぱいあるけど、自分ができることであの発信だったり、
うん、
いう SNS とかっていうワード今なるべく言うようにしてるんですけど、
うん、
でも16人いるんで議員は、
うん、
やれることをみんなそれぞれ違くてもいいかなと思ってて、自分のできることでボンって突き抜けないと、
うん、
あのなった意味ないと思ってる、
うん、
そういう感じで今はようやく 動き始めれるようになりました、
うん、
時間経ちましたけど。あ、そうだ、もう一個、
3つ目
は、まあ、台湾行ってからそう思ったんですけど、
うん、
あのやっぱ旅ってすごいいいじゃないですか。
いいっすね、大好きです。
旅に行くといろんな人に出会えるし、
うん、
あと食べ物、新しい食べ物とか、うん、こんな暮らしなんだとか、こんな匂いなんだみたいな、あれがたまらなくて、でずっと世界一周したいな、世界一周っていうか、いろんな国に行きたいなって思ってるんですよ、うん。まあ、これを言うと、じゃあお前小川町出てくんかって言われるんであれですけど時期とかわかんないですよ、
うん、
でも生きてるうちにいろんな国に行きたいし、いろんな暮らしを見たいし、それはマジで一番の夢です、
ね、うーん、
だから英語今勉強し始めたんですけど、
へ
ー、一応中国語は話せるんですね、
うん、
でも英語は全くなんて、
うん、
今英会話に通い始めて、
へー、一番行きたい国は、
でも一回行ったことあるんですけど、やっぱアメリカですかね、
の
ニューヨークに行ってみたいな。
前はどこに行った？
まあ、あの LA とラスベガスだったんですけど、
うん、
ニューヨークは行ったみたいなって普通に思います
ね。うーん、
ヨーロッパも行ったことないですし、
うんうん、
アフ フリカとかちょっとハードル高いなって思いますね。
そう
あります
行ったことないですね、うん、ニューヨークは一度
あ、本当ですか、
うん、
行ってみたいなと思って
13年ぐらい前かな、行きましたね。
羨ましい。
楽しいですよ、うん、でもなんかそのミュージシャンじゃないや、 YouTuber ミュージシャン議員っていうこれまでの経験が絶対行きますよね。なんていうのかな、はい、その台湾に行った時の状況と、はい、今その議員とかやった状態で行くのって向こうの人とのコミュニケーションとか、
あ、
なんていうか捉えられ方も変わるだろうし、はい、議員なのみたいな、
確かに
ギター持っていけるみ
たいな、ね、
それですでにもう何か起こる確率がめっちゃ上がってると思うし、なんかまあ一応小川町市民としては、はい、ぜひ小川町を輸出するみたいな感じでちょっと一周行ってきますとか、はい、なんか議員だけどなんかリモートでやりますとかできないですかね。
あ、なんか新しいですね。
ニューヨークから参加しますみたいな。
面白いですね。
でそれをやってる小川町っていうのはめちゃめちゃ面白い町って僕だったら思うん
ですよ。いや、おっしゃる通りですね、うん、もう本当そう思いますね。
まあ、ガーシーさんみたいな人にはなんない方がいいのかもしれませんが、はい、
除名されちゃうから
もちろんルールの中で言ったでしょうけど、はいはい、なんかそれぐらい新しいことできる人なんだろうなってすごい思ったし、多分これからもいろんな飛び込んでいくんだろうなってジョージ君は思うので、はい、
あれ
は楽しみに
してます。でも本当に何回も言うんですけど、本当にその勢いあるように見えるんですけど、本当にビビりで小心者なんですよ。それは本当にそうで、うん、でもだからこそここだっていう時に多分イエーンっつって頑張るんですよ、ね、
うん、
それがなかったらただのビビり野郎なんですけど、
まあまあまあ、
でもみんな怖いじゃないですか、
うん、
でもその中でやっぱ勇気の一歩踏み出すとやっぱ何か変わるっていうのが実感としてあるんで、
うん、
それはここぞというやっぱ踏み出せるよう、いつでも踏み出せる人でありたいなと思ってますね。
素晴らしいですね、はい、なんか勇気をもらえる回になったんじゃないでしょうか。
か
ありがとうございます。ちなみに今日あのギターをお持ちですけど、
そうですね、
これなんかいいんすか。いや、
せっかくなんでこうなんか1曲
1曲いいんですか、
はい、ミュージシャンって言うなら喋ってないで歌いよって言われそう
ですか。これスタンバイどれぐらい
かかる。
すぐ行けますか。じゃあちょっと準備をしていただいて。すごい
超えちゃってますけど大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
皆さんも
これちょっと音量がどうなの
か。あ、そうですね、ちょっと離れて歌う。
離れて初めての試みなので。あとちなみに今回からですね、マイクをこれまで iPhone のマイクでやってたんですが、Shure MV88 というですねマイクをメルカリで購入しまして、今回それで撮ってるので音がちょっと良くなってるといいなと思っています。じゃあ今回は特別に、
はい、
ジョジ君の1曲歌っていただけるということで、
はい、
どうしようかな。じゃあ曲名とか、
はい
はい、紹介していただいて。
一応ランプっていう、台湾の時に発表した歌なんですけど、うん、まあ、楽曲提供していただいた歌なんですけど、まあ先ほど言いましたけど、やっぱ出会いの歌ですね。
出会いの歌、
一人でやってるけど一人じゃないっていうんですかね、うん、まあ、でも受け取り方いろいろあると思って、まあ、出会いにありがとうっていう感じの歌ですかね、
はい、
曲名はランプっていう歌です、
はい、ではお願いします、
はい、
知らない街に来て知らない人と出会い、僕は強くなれたんだ。悔しくて泣いた日も嬉しくて笑った日も、全部僕が歌うことは君がくれたぬくもりだよ。僕が伝えたいのは君へのありがとう。優しい人に出会いました。夢の旅路で。
マイクが割れております。これだと入る。
大げさじゃなくて本当に
心すくわれたぬくもり夜の頼りない街灯に照らされた君の微笑み昨日まで知らない誰かにもらった初めての気持ち覚えたばかりのありがとうを伝える声震えてたけど泥だらけだっていい僕はこの歌をまた会える日まで大切に歌うよ知らない街に来て知らない人と出会い僕は強くなれたんだ嬉しくて泣いた日も悔しくて笑った日も全部歌うことは君がくれたぬくもりだよ僕が伝えたいのは君へのありがとう優しい人に出会いました夢の旅路で、hey.
今日はイープルで歌を歌わせていただきますたけちゃんとそしてタオさんと出会えたことに感謝をして
一人で迷ったり泣いたり怒ったりするけどいつでも心に灯る君のぬくもりバカにされたっていい僕はこの夢をきっと叶えるから君はずっと笑ってて朝じゃなくて本当に心救われたぬくもり夜の頼りない街灯に照らされた君の微笑みそれは僕の夢叶える力強くなれたんだ自分に負けた日も乗り越えて掴んだ日も全部僕が歌うことは君がくれたぬくもりだよ僕が伝えたいのは君へのありがとうありがとうありがとう知らない街に来て知らない人出会い僕は強くなれたんだ自分に負けた日も乗り越えて掴んだ日も全部僕が歌うことは君がくれたぬくもりだよ僕が伝えたいのは君へのありがとう優しい人に出会いました夢の旅路で優しい人に出会いました夢の旅路で愛すべきものを見つけました
小川町
小川の根で
第8回のゲストは、
はい、
YouTuber ミュージシャン議員の稲村ジョージさんでした、
はい、ありがとうございました。